今日はレビ記の12章です。レビ記の12章1節から8節まで。それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖所に入ってもならない。もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として一歳の子羊を一頭と、罪のための生贄として家鳩のひなか山鳩を一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩か2羽の家鳩のひなを取り、1羽は全焼の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。祭司は彼女のために贖いをする。彼女は清められる。アメン。レビ記の12章から15章のところはですね、人の自ら湧き起こってくる汚れについてのその清め、汚れと清めに関する規定ですけれども、特にこの12章は出産に関する規定です。で、不思議に思いますのが、出産、命を生み出すこと、それがどうも汚れということになっております。創世記の一章の方を見ますと、神様は、ね、産めよ、増えよ、地に満たせ、地を従えよ、神様は産むということについて祝福を命じられているんですけども、なんでこれ、汚れ、女を汚れるということになってしまうのか。おそらくですね、創世記の、一章では祝福だったんですが、しかし三章では、神様は女の出産について、呪いが命じられておりますね。創世記3章の、16節、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。女性は出産の時非常に苦しみを体験するんですけども、それはこの呪いのゆえであることが、記されております。女がこのことをしたので、というのは、女性がエヴァが、そそのかされたわけですからね。 アダムは、まあ、そそのかされませんでしたが、エヴァはそそのかされました。で、そういうことでまずこの女性の生みの苦しみ、また、リベキの方を見ていきますと、生理の期間も、まあ、汚れの期間と、まあ、月の触りの不浄の期間ということで、汚れとして定められているんですけども、まあ、そのようなことはやはりこの創生のその罪の結果のゆえであることがわかります。まあ、血を流すということ、それはですね、ノアの、洪水の後にあなた方血を流すものは人によって血を流される、でまた血が流れると、まあ、その土地が汚れるということを聖書の他の箇所にも書いてあるんですけども、ですから、まあ、レビ記の方で書いてあるのは血の清めのために、まあ、2週間汚れるとか1週間汚れるとかあります。ですからこの血、これは命のもといですけれども、それが流れるということは、まあ、汚れに入るんですけども、でもう一つですね、出産がなぜ、汚れということになるのか。ダビデはですね、あの詩編51編の方で、まあ、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました、告白しております。そうです、人はですね、罪あるものとして母の胎のうちに宿って、そして母は罪あるものを身ごもっているわけですね。赤ちゃんを見ると本当に純粋で可愛らしく、まあ、神々しく見えるんですけども、しかし同時に罪を宿っているわけです。ですから罪を生み出すことにも、まあ、実はなっているんですね、女性が出産の場面においては。そういうわけで、まあ、出産の時、まあ、その女は、まあ、出産してから7日の間汚れる、でその期間は月の触りの不浄の期間とのように汚れる、出産してから女性は7日間の間汚れたものとして、定められ、そしてその後ですね、まあ、男子を産んだ場合は、さらに33日間血の清めのために衣らなければならない、まあ、女性の場合だと、汚れが2週間に、まあ、2倍になって、さらに清めの期間が66日になるわけですね。ですから、男児の場合だと、7日間でプラス、33日間で合計40日、女児の場合ですと、14日プラス66日で合計80日、ね、40日と、80日ですね。まあ、その期間汚れるということで、まあ、7日間の間汚れ、そして33日は清めの期間にあたります。でこの40という数字見ますと、まあ、出エジプトの民が荒野で40年間、ね、さまよったのと、あとノアの洪水のあの40日間、40日40夜を思い出しますね。イエス様がアラマで試みを受けられたのも40日40夜でした。この、まあ、これらのことについて、まあ、どのような意味があるか。女性はですね、まあ、男の子を産んだ場合は、まあ、その合計40日間、まあ、清めのためにこもらなければなりません。ここでノアの洪水のことを思い出すんですけども、そのノアの洪水の起こる直前は世界は非常に汚れに満ちておりました。ノアの家族以外全人類、その8人以外は全て神の御前に、神をただ悲しませるだけの本当に罪深い行いを行っており、そしてその世界は非常に甚だ主の御前に罪のあるものでした。そして40日40夜のその水の 洗い清めによって、その世界をまっさらに一度死にました。そして再び、新しくされた世界において、その40日40夜の水の中をくぐってきたモーセ、ノアとその家族が、その後の世に生き残ったわけですね。ですからその40日という期間、清めを表しております。女性は男の子を産んだ時は7日間の間汚れとされて、そして33日間、合計40日血の清めのためにこもらなければなりません。女性の場合、女児を産んだ場合はその2倍です。なんで女の子の場合だと2倍なのか、やはりこれはですね、創世記の場面で、エヴァがその全人類に罪をもたらしたこと、やはりそれによるのでしょうね。ですから女はこの出産という間、神様からの呪いをしっかりと味わって、でそして、このこもらなくてはならない期間40日のあの洪水の期間と同じ日数をしっかりとですね、神様のその呪い、それをじっくりと味わわなくてはならないようです。そしてこの40日やまた80日という期間、一切ですね、外に出てはならないんですね。こもらなければならないんです。でこれは逆に言えばですね、その清めの期間、本当に、しっかりと休むことができます。あるユダヤ人の知り合いがいる人に聞いてみたんですけども、でそのユダヤ人は本当に40日、出産の時に、こもらなくてはならない、その間その女性は何もしてはならないというのを、逆に言えばなんか羨ましいような、そういうことを聞きました。女性というのは確かに出産後ですね、産後の日立ちという言葉も日本語にありますけれども、しっかりと休んで、蓄えなくてはならないんです。次のその子供を育てる体力を養わない、また自分自身の体をしっかりとですね、カルシウムとかもろもろの不足があります。それをしっかりと整えて、そして、その期間、死を味わいつつ安息を味わいながら、しっかりとその次に備えるわけですね。この創世記の記述、創世記の9章の方でですね、神さんがノアとその息子たちを祝福して仰せられるんですけども、この時も産めよ増えよ地に満ちよという祝福を約束してるんですけども、しかし同時にですね、この地に対して特に命じているところがあります。4節でも、肉はその命である血のままで食べてはならない、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する、私はどんな獣にもでもそれを要求する、また人にも兄弟である者にも人の命を要求する、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったのから。でレビ記の他の箇所でもですね、生理中の女性と交わってはならない、でその者は、その男はその女性の血の泉の源を暴いたことになる。ですから血、女性が生理で流す血、また出産の時に流す血は、それは命そのものです。ですからその期間、命の源、それを血に流すこと、また人は罪によって汚れております。また女は神様のその御言葉に背いて人類に罪をもたらしました。でそういうわけで、この出産の時の痛みが増し加わりました。ですから女性のこの出産の時というのは本当にしっかりと そのことを覚えて、そして徹底的に清められなくてはならないことを覚えなくてはなりません。この清めの期間が終わったときはですね、2種類の生贄を捧げます。まず1つ目は全焼の生贄で、これは1歳の子羊1頭、あるいはそれを購入する経済力がない場合は、まあ、2羽の山場とか、あるいは2羽の家場とのひなの、そのうちの1羽が全焼の生贄となります。全焼の生贄は、全く献身、神様に自分自身を捧げる意味を持っておりましたね。ですから女性は出産のその期間が終わってしっかりと休んだ後に、新たにですね、神様に自らを捧げるという、まず一生事が必要であり、またもう一つ捧げる生贄が、罪のための生贄です。自分自身が罪あるものであることをしっかりと覚えて、そして、この一つの赤ちゃんを、一つの命を生み出した、そのことはまた同時に一つの罪あるものを生み出したことにもなります。ですからその罪のための生贄を捧げて、そしてその赤ちゃんもまた自分自身も神様に捧げ尽くすための全焼の生贄と、またその赤ちゃんのために、またこのお母さん自身のために、罪のための生贄、それも捧げる必要があるんです。そしてそれを捧げた後に、まあ、彼女は普通に、まあ、イスラエルの改宗に汚れがすすがれたものとして加わることができるようになります。特にですね、この命を生み出すということ、まあ、ちなみにですね、男性も、精を漏らした場合は、まあ、夕方まで汚れるとあります。ですから基本的に、人のその、精に関わること、それについては神様はことさらですね、清めが必要であるということをしっかりとこのイスラエルの改宗に教えております。そういうわけでイスラエルの改宗はですね、他民族よりも他の異教徒たちよりも性に関しては本当に、クリーンな状態を保っておりますね。人が人のその命を生み出すというその性に関わること、それはもともとは創造の始めは素晴らしいことだったんですけども、しかし罪が入り込んで以来、ことさらこの性の領域についてはですね、汚れが入りやすい、人間の欲望が入りやすいものです。ですからことさらにこのような清めが、必要であるわけですね。そしてこの、本当にね、女性から見ればなんでこんなって思うこともあるかもしれないですけど、しかし神様はこのように定められた以上、やはりそれなりの意味があるわけです。ことさら、性的なことに関しても、また命の性に関しても、それは清めが必要であり、本当に注意深く命を生み出すということについて、また、母体をしっかりとその引きこもることによって、その期間自分が、本当に間違いを犯しやすいエヴァの子孫であるということをしっかりと味わって、そうして、罪のための生贄と全焼の生贄を捧げることによって再び戻って、そして、子供命を育み育てていくということを、それを新たな思いでなすことができるわけです。女性は特に子供を、命を生み出すという特別な役割が神様から与えられており、またそのための母性とか、また子供を愛する愛、命を大切にするその心、それは男性よりもはるかに女性の方が強いものです。ですから神様はことさら女性、その特別に女性にそのような任務を与えられた以上、命に関して、出産に関して、ことさらこのような罪を意識し、清めを意識することを定められたのは非常に 合理的なことだと思われます。今日はこの出産のことについて、汚れについて見ていきました。本当に命というものは大事なものです。女性が出産するとき、ことさら清めについて、罪について特に覚えることをここで見ました。どうか皆さんも本当に命ということについて、また性的な領域について本当に汚れを受けることなく、清い心を持って、また清められた思いでもって、その性をしっかりと正しく扱う、そのような感性が培われていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このレビ記の律法を見ていきますに、本当に命について、またあなたの義について、そして人の罪について、呪いについて、そしてそこから洗い清められることについて、あなたの意味を一つ一つ見ております。どうかしよう、私たちはますますあなたのスタンダードを理解し、そしてこのレビ記、昔の法律という観点ではなく、むしろあなたが何を清いとされ、何を汚れとされ、またどのようにして清められるのか、そのことをますます学ぶことができますように、どうかしよう、御言葉の深い解き明かしを私たちに授けてください。そして私たちが日々生活する上では、汚れに陥ることなく、あなたにあって清い生活を目指し、キリスト者としての生活をしよう、ますます整えてくださいますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。